うちはマネージャーになるきっかけみたいな、そんなんからちょっと。
なるきっかけ？
きっかけっていうか、まあ、動機とか、まあいろいろあるやんか。
まあ、きっかけっていうのは特にないんですよね。うん、その社協に勤めてて、まあ介護保険が導入される時点で、うん、社協としても事業所にならなあかんっていうことがあって、で事業所の中にはケアマネージャーっていうのが、必至というか、必ず置かなあかんということもあったんで、うん、でまあ社協の職員としてまあ何名か受けて、で実際ヘルパーさんとかまああのデイサービスやってる職員とかは日々の業務があるんでケアマネージャーを専門ではできないんで、うん、でまあ僕が一応当初は社協の中で一人、今まあ2名になったんですけどね、必要に迫られて。
これ、あ、そうか、もともと社協の職員だよ、
はい、
職員で来るし、そこで仕事が関係、
そうですね、仕事の関係上も取らざるを得なかったという感じですかね。
まあ、まあ、俺は、まあ、これからちょっと書かないといけないけど、仕事、その、どんな仕事やってるのか、その、まだまだね、ケアマネージャーっても何してるかよく分からない人も
あ
る
んで、
ちょっと教えてほしい。
基本的にはね、うん、あの、要介護状態になっている高齢者の、支援計画を、まあ、本人さん家族さんと一緒にまあ立てると、
うん、
でその人がその人の残されている能力を、まあ、生かしてできる限りの自立した生活ができるように計画を立てると、でその中にはできない部分を補助してもらうという部分でヘルパーさんを、まあ、利用したりとか、でデイサービスをまあ利用したりとか、で家族さんの介護負担とかをまあ取り除くためにたまにはショートステイへ施設へ行くとか、まあ、本人さんのリハビリのための目的であったりもするんですけどね、そういったまあ計画を組むんですね。
あれそうしたら僕もこういうことで分からへんけど、あの、まあ介護を申し込むやんか、
はい、
それはあのこれ調査に行ったらこう、
はいはい、
その後の仕事ですね。
そうですそうです、
まあまあ、それ
とりあえずは自治体へ、申請が上がって、うん、で介護の認定が降りてからの仕事ですね。
そうな、あれ教科書来ないしな、自治体言うしな。
そうです、
ほんでこれで調査するしな。
そうですね、
で認定しな、
はい、
これからやしな。
そうです、
これじゃその、だからこう介護支援のメニュー作りやしな、前から。
そうですそうです、
な
そうです、
まあ、まあまあこんなんやけど、その日頃まあその困ることとかちょっとぐらいの直面した問題とかそんなんあったらちょっと教えてほしい
けど、困ることはね、うん、山のようにあるんですけどね。まあ、一番困るのは本人さん家族さん、まあ、家族も何人もまあいてたりとかってするんですけども、まず希望がおのおので違う、で本人さんがしっかりされてる場合はまあ本人さんの意見を最優先するんですけども、まあこっち側が本来まだこの人はこんだけのことはできるやろうっていう部分を感じて、でこのぐらい、まあ、ヘルパーさんにしても助けてもらうここまで助けてもらったらあとは自分でできるんちゃうかいっていうような話をしても、まあ、やってほしいやってほしいばっかりの人もあれば、でもうちょっとボケが進んでしまって本人ではわからんっていうふうになった時にまだ足腰達者だったりとかするとね、どこ行くかわからんとかね、で実際行方不明になったりとかね、そういうような人もいてたりとかするんですよ。で、よかれと思ったりとか、その地方が進んでたり、まあ、っていう状態になってくると、まあ、家族さんもその日々の介護がものすごく大変なんで、ショート行こうかと思っても、本人さんものすごく嫌がってね、この間うち関わった人やったら、施設へ行って、 今までもう50年ぐらいずっと友達で来てた友達の人が一緒に誘ってくれて、うん、でショートステイへ3日間行ったんですけどね。で帰るって言って期間になって、でもその友達を連れてどついたりとかねでも今度から施設もよう受けませんって言われてどうしようかなっていうのとか。
大変よ、僕もね、自分の嫁さんの親初めて申請したんやけど、たちよ、
はい、
ほんだね、頑張るんだよな、やっぱり調査に来たら、
うん、そうですね、
いや、そんな、なんてことないのか、ちょっとぐらい行けねえって言い張るわけやんか。ほんだね、ほんだもう一番嫌なのが、その下の世話っていうんだな、トイレ行けますかなとこう言われたらもうズキってくるだろうな、
ね、うん、そうですね。
だからもう、ああ、そこはもう、ちゃんといけるよって言うよな。で見とったら、くらくらないし、いくら俺、
はいはい、
大手かなんか見たら上手だろ
う。
う
ん。
そんなん
で
も
ある。制度的な問題点で言えばね、
うん、
まあ、保険制度って、たかだか今で言うたらもう76項目ぐらいの調査なんですよ。うんうん、で、その調査もね、その人のまあ状態、外見の状態ですね、うん、いわば、
うん、
外見の状態だけをまあ勘案して調査するんで、まあ、簡単に言えば、座れますか、立てますか、歩けますか、服着れますか、お風呂入れますか、トイレできますかっていうような、
うん、
まあ、その身体的な機能の部分がほとんどなんですよ。で、地方とかね、多少まあ調査の項目が85項目だった時から変わって、で、その調査員さんが調査以外のとこへ書き込むところで、ある程度こう、地方だったり、その外的な要因ですね、家族がいないとか、そういうようなのも多少勘案されるようにはなってきたんですけども、それでもやっぱり同じような状態やのに、調査によっては調査員によっても違うように出たりとか、で、一番変なのはね、一人暮らしの方がね、軽く出るんですよ、調査を。一人暮らしやったら一人で住んでるんで、無理してでもやらなしゃあないっていう部分の生活があって、で、家族がいてるとそれ無理したらできんことないんやけど、家族がやってしまうっていうところがあって、で、家族がやってしまうところが介護になるんですよ。で、できてますかっていうと、それはもう家族がやってくれちゃうということになると、もう何かしらの介助を受けてますよっていうことになると上がるんですわ、介護度は。で、一人でもしゃあないから、ちょっとぐらい自分の寝てるとこの部屋ぐらいちょこちょこ片付けるよとか、で、トイレもまあしんどいけども、ハイモテでもなんとか自分で行くよって言うてしまうと、
うん、
まあ、うん、かなり大変やっていうのを書き込めるんやけど、それでも行けてしまってるっていうと、うん、そこはもうできますになるので、
うん、そんな感じだ
ね、うん、それでちょっと介護度の認定についてはね、かなりばらつきがね、いまだにありますよね、
ちょっとだけ、客観的な状況っていうのは隠されてないよな。
うん、そうですね。
うん、で、まあ、ほんで、職員さん行って、こう、まあ、基本的にこうやるわけだけど、またそんなに、その、いわゆるこう、たけてるっちゅうんかな。
そうですね。
で、全て状況分かっとって、やってる方ばっかりちゃうからね。
で、日々を見てる人じゃないんでね。
そうだな。
うん、
その場面で、
ね。やっぱり、うん、日々ね、一緒に出る家族とか、で、関わってる、その、ヘルパーとかね、そういう人がある程度やっぱり調査の段階で噛まないと正確な調査値は出ないですよね。で、そのお年寄りの状態でいうと、もう日々の変動も大きいんで、たまたま調査来た時に良かったり悪かったりっていうのもあるんでね、なかなか調査だけでは難しい、
まあ、
と思いますよね。
それはそうやと思う、うちはもそうやと思う、うちはさん言うと意見と全然違う、
うん、ちゃいますよね。
これ
働きを
そんな
こと
ない、
うん、わざと重たく出す必要はないけども、うん、正確に出してもらわなあかんというのはあるんでね、まあ、でうちの在住の中の年寄りでいうと、うん、もうもちろんその敷地の問題もあったりとか、うん、で聞かれてもね、やっぱりその役場の人が来て、うん、 話聞いてくれるっていう風になったら、まあどっちかって早く帰ってほしいし、あの栄養に取り繕うてっていう、まあ、さっき職長言うたような、うん、ええ格好するっちゅうんか、
ね、
うん、そういう部分がかなりあってね、あの正確な調査っが出にくいんで、まあ今で言えばセンターもヘルパー一人置けるようになってるんで、あの必ずね誰かしら同行っちゅうか付き添うようにはセンターの職員なり
そう
やろ
な、
うん、をまあしてるんですけどね、
うん、も前にあの県の工場の時にね、センターの職員、管理者の時に調査の時に、立ち会いさせるとか、家族の安全とかいろいろ言うてきたけど、
はい、
ほんまにそうじゃな、
うん、しないとね、
やっぱりね、僕、思うけど、まだまだこう差別、こう現実あるわけでね、で、年寄りにしてみたら、そういうのをこう体験して育ってきちゃうんじゃないから、
うん、
あんまりこう、いやこう外から来た人間に対して構えてしまうっていうのがあるんだよ。
そうですね。
そのあるに、なかなか用意もできないし。そんなのとって、あと、まあ、岩田で、支部中心になって、前に、なんだろうね、障害者児が、住山市族に
行くと、
ああいうのを
やってます。
うん。あの人の会社もちょっと教えたし。
ね、まずね、その介護保険制度だけで言うと、うん、介護保険制度始まるときに、どのぐらいのサービス量が必要なのかっていうのを、うん、まあ、調査するのに、一応、役場から実態調査をやったんで、まあ、どこの市町村もやったと思うんですけどね、うん、湯浅もその3800人ぐらい、65歳以上の年寄りいてるのかな、あ、60歳以上か。3000人超えるぐらいの65歳の人がいてるんですよ。で、その中から400やったと、400か500ぐらいの人数の抽出で、まあ、調査しますっていうようなことを言うてたんで、で、まあ、高齢者、障害児者が住みよい街づくりを求める会っていうのと、まあ、役場と話し合いを持って、で、実際、まあ、介護必要やっていう状況を把握するのに抽出の調査でいけるんかと。で、それはもう結局全員対象で、その時、うん、満65歳になっている人全員対象でやったんですよ。で、特にその郵送と返信も郵送でっていうようなやり方するっていうようなことやったんで、それやったら、まあ、確かにその高齢者でも、まあ字も書ければ読めればというのもありますけど、まあ、地区の外の部分でいうても、やっぱり戦争体験してきてる人で、小学校も出てないという人も、まあ、いてるような中で、特に在所の中で言うたら、もう敷地の問題とかあって、でやっぱりその役場の職員全員つこででもね、聞き取り出せなあかんということで、まあ、この、実際問題で言えば、この求める会のメンバー、皆様、まあ、いろんな団体入ってもらってるんでね、まあ、僕らの話も、どこ聞いてもうたんちゃうかなと思うんですけど、まあ、そういう格好で全聞き取りの調査を実施できて、で、まあ、介護保険制度へ、まあ、突入できたと。で、まあ、実際その啓発の中で言うても、まあ、介護保険制度自体が立ち上がっていくまでの中で、研究集会でも、まあ、取り上げも出会ったんで、こういう会もできたっていうのもあるんで、うわさ、割に啓発はね、できたと思うんですよ。で、その分ね、やっぱりね、ちょっとこう、介護保険料も他の町とかと比べても高いんですけどね、よう使うんで。まあ、流れ的には、最近ちょっとようやってないんですけど、その介護券始まる当初はもう年に3回か4回まちづくりを求める会と町と、まあ、話し合いして、支部の退場交渉とかとは別個にこの会として、まあ、話し合いもだいぶやってきましたけどね。
まあ、僕らでも、まあ、運動の面で言ったらね、過去にその無視せることがあったわけですから、まあ、これまでいろんな形でね、どうもそのブラックっていうのは外にされてきてんちゃうかというのでね、こんな介護保険の問題でも、外にされたのとこ、外 そのためにどうするかというか、まあ、この介護保険、介護保険に限らず行政では今このいろんなメニューを作られているわけだから、問題はそのここ非指揮の問題はもあるし、いろんなことから村区の高齢者とか対象者というのは案外知らないし利用しきってない部分というのもあるわけだから、やっぱり運動のサイドから言ってみたら、そのメニューをどうその住民にこう近づけていくかというのかな、いう作業はやっぱり俺がしっかりしていかなかったというのもあるわけで、もう一つは僕は対策事業で条件整備いろいろしてたけど、
はい、
最終的には僕はやっぱ福祉やと思ってるわけだ、これで仕上げてなかった。でまあ西安なんかもまあまあそんな話僕らもよく聞かされて、やっぱりこれ福祉やらなあかんとこういうこと言ってんねんけども、その行政闘争っていうか解放運動のスタイルがどうしてもね、役所に物を求めていくスタイルが強くなってる、
ね、
ところが福祉考えた時にその役所に求めるだけだということで、住民同士でこれ何とかせなあかんっていうふうに言ってるわけで、特に高齢の問題で言うたら、その見守りっていうんかな、
はい、
多分昔もっと見守りっていうか、隣近所でね、おばんどこ行くんよ、おじいって何してんねんっていう親やったけど、だんだんこれ希薄になってきてるから、うん、その辺の部分っていうのはちょっとこう、もう運動の方でも考えていかなあかんなと思うんで、そんなことどう印象で感じる時なのかな、
うん、感じますね。そのまあね、仕事の部分だけで言うてもね、その支援計画作る中身で中でもね、もうヘルパーとかっていうその公的なサービス以外に、まあボランティアの訪問だったりとか、そういうのも計画に入れたりとかしますんでね、やっぱ街づくりが課題やと思いますよね。その特に少なくでもその一般の町屋よりも在所の方がまだ薄なってきちゃうけど、まだ近所関係は残ってるっていうのもあるんで、まあそこはねやっぱり武器として使わなあかんと思いますよね。地域っていうのがある程度今までもその隣のおばちゃん最近用事できてないけど、あれ病気かなんかって寝てないかとかね、
そういうの大事よな、
それは作っていかなあかんと思いますよね。
だから僕らも僕も用意するけど、制度が3分の1、行政のいろんなそのシステムとかサービスとか、どこで地元のボランティアやと、
はい、
これ
は
やっぱり金が高いからね、あかんと。で特に福祉なんて、まあ、行政のサービスっていうのはある意味で言ったらその時間的な限界とか関わる限界じゃ生まれてくるな、
はい、
年寄りというのは24時間毎日生活しているわけでね、どこでいつどんなことが起こるか分からないから、その時にその対応できるって言ったら役所ではちょっと無理なんだよな、
はい、
大人に近所の人間関係とか付き合いがなかったらちょっとしんどいなという、その辺にちょっとね来るんちゃうかいなと思うな、ほんとにこっちからやったら虫から上がるな、まあ、それが町づくりの一番の元になってるからね、
そうですね。まあね、その住みやすい町づくりっていうのがもね、湯浅支部でももうテーマにして長いこと経ってきてますけど、なかなかねやっぱりその住民の中へこう浸透していかん、生きにくかったりとかで売っていくその網もなかなか目が荒いというのはやっぱりね、そのそういうこう働きかけをやっていく人間の中でね、ある程度そのまあ、地域福祉だったりとかコミュニティ作りとかっていうもののプロを作っていかんとあきませんね。もう素人がね、同じようなレベルで地域の人らも同じようなレベルの話の中でこんなんやっていかなあかん、あんなんやっていかなあかんっていうことを言うと、結局もう施策、もう行政施策と一緒で頭の上通ってるような部分があるんで、下からいかんとねあかんと思います。
岩田さんも今あれやしね、その町づくりの運動を今度は NPO に、うんね、立ち上げてこっちことをこういうふうに自分するやつがいる県でも、まあ、ここのあれからやってるけど、はい、まあ、来年の春あたりからね、ヘルパーの養成講座やろうと、はいはい、でこれ一回岩田さんは当然無料でもに NPO でできるので、それをドッキングしてね、そういうやっぱうちらの側の人材の予算を作ってから、
そうですね。これでね、もう実際ね、その ヘルパーのね、業務に付けない人でもね、付ける人がまあその NPO の中でまあ業産できていったらいいと思うんですけども、うん、まあ付けない中でもその知識としてね、介護の知識としてまあ学んでもらうっていうか、その地域のおばちゃんとかね、まあ男の人でもいいと思うんやけども、そのヘルパーの資格を取ることによって、まあ大体こういう時にどんな対応をやったらいいんかっていうのが街中に知ってる人がたくさんいてるってなると。これはまあ、あの地元にプロがねたくさんできてくるっていうことになると思うんで、そうなってくるとその地域づくりっていうか町づくりっていうのが一歩前行くんかなというような、
そうね、これからね立法会の活動でもね、もうなんとか聴取しちゃって話してあん中にね介護聴取みたいなのとね、
そうです
ね、
大切
で
ね、うん、やっていく方がいいですね。
でもまあまあプロになる部分とで、まあそうやなくて日常的に
そうです
そうですね、もう関わってくるような、うん、介護をよくの知識を持った人だったかな、もちろん必要だと思う、う
ん、その人らを養蚕作ったら、まあ、町づくり優しになるのかなという気がしますね。
これ、まあ、この話っていうのはこの子育ての話に通じる部分なんでな、
うん、そうですね、
もう子供の問題もな、まあ、あんまり昔はみんなでなんか子供を怒ったりいろいろ気付けてやってたけど、あんまり勉強させなかったから遊ぶことばっかりやったんやけどね、それでもよ世の中にさ、あの寂しなってきて、若者の子ばっかりとかや、よその子のこと、いらんこと言うたらまた怒られるとかやね、うん、そんなにちょっと寒くなってきてるの、こんなことからでも一回この絶対にね、あのもう一回わしら全然思ったらなかったんで、いろいろうちの孫にいろいろ思ってたけどね、まあ、あんまり話もない、なんかね、もう、あとまあもし、その、いろんな問題で思うことあったらちょっと言うところで大事みたいなと。
いろんな問題で。
いや、その仕事でかかってるから、その虫にかかってて、やっぱり言いたりのこととか思うこととか、まあそれ大変にあの運動としてこうすべきやとかそういう問題であるんでね。でもええんだね。
まあ介護保険制度自体はね、あの法律ではないと思うんで、ね、未だにやっぱりその。限度額の問題でもね、やっぱりその親支援って言われてるような、まだまだあの元気なレベルですよって言うてる人がそのだけのサービスでまあ間に合うんかどうかっていうような問題とかね、あの介護保険使わんでも済むような自立の施策が手薄だったりとかね、まあそんなような問題がたくさんありますよね。で自立支援の活動で、まあ、主婦でも考えていかなあかんと思うんですけど、あんまり行政の中ではこう一生懸命歌ってるんやけど施策としてはほとんど何でもないっていうのが、まあ、老人クラブへ任せてるとか、まあ、そういった部分が大きいんでね、ちょっともうちょっとあのこっちへ力入れていかなあかんなんですよね。やっぱり NPO を立ち上げていく中ではメインになってくる一個の柱になると思うんで、まああの生きがい対策ですよね、うん、いわゆる自立した高齢者をどんどん作っていくということ、
これがね、僕らもね、見とったらね、何をしたいか見えてけえん時あるのよ、
うん、
もうなんかね、投資家だ、投資家で投資家扱いしてよ、まあ、まあ適当に介護してね、そのままこれがやつ見たら、あの子からそんななってんじゃんかとかね、
うん、
ほんまに投資家が、まあ、いわゆる機能訓練とか、いろんなことを繰り返したり、どんどん。人と関わりながらね、なんかこう一生ちゃんと終えていくっていうかな、極めてこう人間として一生を終えていくみたいなね、政策になってるのかどうかと考えたらね、
うん、
やっぱりその言うのに自立支援って弱いわな、
弱いですね、
なあ、うん、ほんでほんでなんかその地域の老人クラブに補助金投げない
で、そうですね、
もうもうなってきてる花植えないゲートボールでもしてやし、
うんうん、
ちょっとこれ終わってるからね、
あね、結局まあ介護が必要になってくるとニーズは見えてくるんやけども、まだ元気なお年寄りというのはやっぱりね、おのおのあって、何をやったらその介護が必要な状態にならずにいけるんかっていうような部分の、施策というのは確かに立てにくいとは思うんですけどね、ただメニューがあんまりにもなさすぎるんでね、それをやっていくのがまあ必要かなと。で行政ではやっぱりやりにくいかなというのがあるんで、やっぱ NPO とか立ち上げていく中ではそれも一つのね柱にしながら
まあまあ考えたものもあるんですよね。年寄りじゃないんで、一律じゃないからな。
うん、ないですからね。
別にゲートボール出していただいて思ってるの
があるから、うん、ありますあります。
でもな、うん、それやとスナックでも行ってやれ、
うん
ね、俺らと一緒に海外で食べてれば、うん、楽しい人もあるわけやんか。で、その人も、ね、それやっぱりね、認めてから考えてね。うん、でどうしようね、これやっぱりね、年寄りもああ、こうやって、あの思いがちな部分もあったりして
ね。そうですね。まあ、確率的に考えると難しいですね。
年寄りってこんなもんやんみたいなことだな、うん。どうも、これは実現の話でもね、年寄りってこんなもんやんかっていうぐらいの、まあこんなもんちゃうかいと。うん、あともう、ごちゃごちゃややこしいんで、補助金だけ出しとけよっていうところでね。だという。
そうか、もうなんか条件整備の動画対策事業だけある程度のね、
はい、
格差是正だけやったら一件落着みたいな思い出してあるんですよ。これからがスタートやねな、前だ、
う
ん、
ですね。
格差なくなったらこれからスタート。で格差ってはっきり言うたら、なくなってもせえへんしな、うん、いうことかな、
うん。
まあさ、せえねん、まあ、僕、言わせて、どうかにあちこちでね、例えば、共同作業所とかさせてるし、ほとんど終わってもてんねんな、もう。
うん、ねえ。
どうよ、これ。だから、差別なくて仕事大事や言うてんのに、仕事が終わってるという、ね。そんな考えたら、まだまだ寒いやん、ね。
まあ結局ね、作業所にしても何にしても、その行政の施策の中ではもう箱しか作ってないんでね、
そうだな、
その中で一つ作らんと、何を一つしても、うちのトマトラも一番ええ例やと思うんですけどね、
そうだ
結局、あんだけのええ、まあ、作れば結構なね、ええトマトができちゃうような中でも、それを作って開発やっていってっていう。仕事をする上で一個も人として作れてないんで、うちからもちろん雇ってもうてても、その人はプロとして行ってないんでね。だけど、その辺の認識もね、やっぱ持って行ってもらうっていうのも、これからのその、まあ、うちらの反省点でもあるんちゃうかなと思うんですけどね。